ジャンボハバリガーニー、皆さんこんばんは。藤谷桃の桃の缶詰始まりました。それでは今週も元気にいってみましょう。畑中プロダクションプレゼンツ、藤谷桃の桃の缶詰。改めまして皆さんこんばんは。シンガーソングライターの藤谷桃です。この番組は葛飾 FM で放送され、サイマルラジオで同時配信されています。1月のお便りテーマは2026年、こんな年にしたいってお送りしてきました。そして今日はですね、素敵なゲストの方がいらしてくださいます。振付師のマネージャーさんをやってらっしゃいます市村はじめさんという方がいらしてくださいます。桃館初めてのゲストになりますね。桃館初登場のゲストさんになります。この振付師のマネージャーさんでいらっしゃると今お話ししましたけれども、その振付師の方がカオルコさんという方で、大変有名な振付師でありダンサーでもある方です。踊るポンポコリンとか、それからウインクの寂しい熱帯魚、シンゴママのオハロックなどなど、それ以外にもたくさんの CM や有名な作品を手掛けていらっしゃる振付師の方です。その方のマネージャーさんをされているのが市村はじめさんだそうです。ご自身はもともと声優さんとか俳優さんとか、そういったこの表現者としてのお仕事も経験された後、今の振付師のマネージャーさんのお仕事に就かれたということで、どんな風に今のお仕事までこういろんなご経験をされたのかなということもすごく興味がありますし、なんて言ったって私ダンス大好きなので、ダンスのその有名なダンサーさん、振付師さんのマネージャーのお仕事というのもすごく興味深いです。どんな感じなのかなって、そんなお仕事の話もお聞きできたらなと思っています。そしてですね、日にちがどんどん迫ってまいりました。1月31日の下北沢のイベントのお話も今日引き続き聞かせていただけるということで、先日もね、川田明美さんいらしていただいた時にたっぷりお聞きしましたが、今日の市村はじめさんもそのイベントに関わりがあるということで、そちらのお話聞けるのもとても楽しみですね。ぜひ1時間楽しく聞いてください。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りいたします。
コンサートやイベントを成功させるには優秀なスタッフが必要です。イベント、コンサート、レコーディング等、トータルプロデュースの畑中プロダクションがお手伝いします。畑中プロダクションではコンサートホールやイベント会場などの大型イベントはもちろん、個人レベルのパーティー、音楽発表会、披露宴や商店街の特設ステージなど、大小さまざまなイベントをトータルプロデュースします。お見積もり無料、0120-00-6452、 0120-00-6452、 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。藤谷桃の桃の缶詰。
ここからはゲストの方とお話ししていきたいと思います。本日のゲストは振付師のマネージャーさんでいらっしゃいます市村はじめさんです。こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いします。
お願いします。
はじめましてですね。
はい、はじめまして、はじめです。
はじめさん、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
この番組にダンサーさんをゲストにお呼びしたことはあるんですけれども、うんうん、ダ ダンサー振付師のマネージャーさんというご職業の方がいらっしゃるのは初めてなので、どんなお仕事をされてる方なのかなと私もすごく楽しみにしていました、
はい、
いろんなお話聞かせていただけますか。
はい、お願いします。
今日初めてですけど、せっかくこうやってラジオでねお話しするので、ちょっとでも距離を縮められたら嬉しいななんて思って、
はい、
市村はじめさんは皆さんに何て呼ばれてますか。
まあはじめちゃん、
はじめちゃん
ですかね。はい、
はじめましてですが、私もはじめちゃんに仲間入りさせてもらってもいいですか。
どうぞ。
大丈夫、抵抗はないですか。
はい、全然ないです。どうぞ。
本当ですか。
はい、
じゃ あ、はじめちゃんよかったらあのももちゃんで抵抗ありありかと思いますが、
先輩にももちゃんさん、
はい、ももちゃんで、
はい、
ぜひはじめちゃんももちゃんでよろしくお願いします。
お願いします。
いいお名前ですね、はじめちゃんってね。
ありがとうございます、はい、
ご自身の本名でいらっしゃいますか。
あ、本名はもうちょっと固い。
あ、そうなんですね。
名前なんですけど、はい、
そう、あのはじめちゃんは今のお仕事に疲れる前に声優さんとか俳優さんのお仕事をやられていたと伺って、その時のお名前になるんですか。スタートは
そうですね、芸名として自分で市村はじめとつけました。はい、
どうしてはじめにしようと思われたんですか。
まあ、その時、結構コアな話にはなってくるので、ちょっとおいおい詳しくは言いたいんですけど、
はい、
自分の父の名前が、市村元康で、
はい、
元気の元に健やかと書くんですけど、その元気の元をいただいて、はじめと名乗るようにしました。
わあ、お父さんは喜ばれたんじゃないですか。
まあ、そうですね。
僕の字から一字取るのかいみたいなね。嬉しいですよね。
はい。
そうなんですね。またね、後ほど詳しくきっとね、お話があるかと思いますけれども、
はい、
もともとはじゃあ、声優さん、俳優さんみたいにこう、表に出て表現をするお仕事をやりたいなって、スタートを思われていたんですか。
そうですね。結構物心ついた時から声優やりたいって、なんか近所に声優があったので、声優って言葉に触れてて、
声優違いですか
です
もしかして、
はいはい、
本当じゃなくてですかそれ。
なんかちっちゃい頃からずっと声優って言ってて、あれ声優さんが働いてる声優じゃないかなみたいな、なんかあのスーパーの声優も、はい、考えてました。
西の友達の友達ですよ、ね、
ずっとそのキーワードがずっとちっちゃい頃から覚えてました。
ありますよね、はい、あるあるですよね、うんうん、子供たちにとって声優っていう響きはね、
そう
あちらのイメージが強いからね、うんうんうん、そうですよね。でもこう声のお仕事とかをされたいな、演技をしたいなっていうことでスタートされたんですね、
う
ん、
そうですね、はい、
そこから今度は今はその支える側といいますか、マネージャーさんは表に出て活躍される方をこうサポートするお仕事じゃないですか、
はい、
随分大きくまたこう方向が変わっていかれたんだなと思ったんですが、まずそもそもマネージャーさん、その振付師ダンサーさんのマネージャーさんっていうお仕事はどんなお仕事なんですか、
はい、主には本人のそのスケジュールを調整したりとか、あとはその制作会社さんとかにお呼ばれするときにその発注をです、振付師としてこういう振付をお願いって言われるときの窓口としての、まあ、事務対応、連絡対応が一番大きいですかね、
はじめちゃんもやっぱり踊りの世界が好きでというか、踊りも好きでやってみたいなとかって思いがあるんですか。
もともとすごい踊りが苦手ですね。
そうなんですか。
はい、
はい、
声優の専門学校に通ってたんですけど、その時もダンスの授業は単位を落としてはいたので。
あるんですね。声優さんの学校にもダンスの授業があるんですね。俳優さんとかもね、ミュージカルをやる方とかダンスされる方も多いですもんね。
結構舞台寄りの学校でした、うちの専門学校は。
じゃあよりダンスの授業とかがきっと力を入れてね、
ありました。
ありそうですよね。
苦手でした
、はいはい、苦手だったんですね、うんうんうん、じゃあその頃はもう将来そのダンスと関わるようなというか、そういったお仕事をするなんて夢にも思ってなかったですか。
そうですね、もっとこういうあのラジオとかも好きなので、音響の機材とかも好きで、そちらの仕事をしたいなとは思ってましたね。
そうですか、は そうするとね、その表でお話をしたり演技したりするだけでなくて、そのラジオのあのスタッフさんというか裏方のお仕事とかも興味があって、なんかどこか今のお仕事につながるような要素ももしかしたら昔からあったんでしょうかね。
そうですね、確かに。なんかまあもともと性格的にも自分自身が表に出ようってよりは人を支えたいなっていう思いの方があった形ですね。
そうですか、はい、ここまでその大きくお仕事が変わるきっかけといいますか、きっとね、あの何年もその時間があったのかもしれないですけれども、どうして今のお仕事につながったのかっていうのはお伺いしてもよろしいですか。
はい、そうですね、まあ一番はその自分の人生を見直すきっかけになった体験があって、まあ、25歳ぐらいの時にうちのその、はい、まあ、名前をいただいたと先ほどお伝えしたんですけど、うちの父が亡くなりまして、で父がその晩年まで統合失調症だったんですけど、
はい、
でそういうようなあの家庭に生まれてどう頑張ったらいいだろうみたいなのをいろいろ悩んでた時期があり、
はい、
でもちゃんとなんか自分で仕事をちゃんと見つけなきゃなと思って、本当に巡り巡ってご縁で紹介を経てたどり着いたのが今のあの振付師の芸能事務所、
はい、
でそこでもちょうど本当にあのバリアフリーのワークショップをやっておりまして、
はい
はい、障害のあるメンバーと一緒にやっているワークショップが、まあ30年ぐらいやってるんですけど、
はい、
そこでもあの統合失調症の人がいたりとか、
あの私が勉強不足で大変申し訳ないんですけれども、はい、統合失調症というのはどういうものなんでしょうか。
まあ、精神病の一種で、幻覚が見えたりとか幻聴が聞こえたりとか、はい、日常会話がなかなかしにくくなっていっちゃう病気ですかね。
はい、すごいお辛い思いお父さんもされていたんですね。
そうですね。で、はい、なのでそういう何ですか、ちゃんと手に職をつけなきゃっていう状況と、その働きたい先がちょうど合致して今の場所にたどり着いたみたいな感じです、
はい、今お話があったのはこちらのアピラッキーというものになりますか。
はい、
ちょっと詳しく教えていただけますか。
ありがとうございます。はい、現在はあの一般社団法人として屋号を取って活動しておりまして、はい、障害のある方と一緒にバリアフリーワークショップを30年間行っております。
あのその振付師のマネージャーさんというふうにご紹介しましたけれども、はい、その振付師のカオルコさんという方が あの中心となってやってらっしゃるものになるんでしょうか。
はい、おっしゃる通りです、
カオルコさんは大変ご活躍の振付師の先生だと伺いました。
はい、
どういうこと今までされてきた方なんですか。
あ、すみません、あのカオルコの経歴としては、一番大きいのが踊るポンポコリンの振り付け。
あの踊るポンポコリンも国民的な、子供から大人までみんな知ってるあの曲の振り付けをされた方なんですね。はい、
とか、ウィンクの寂しい熱帯魚とか、
私も踊ってました。子供の時踊ってました。
ですね、
はい、
往年の80年代から2000年代くらいまですごいヒットをすごい飛ばしている。
慎吾ママのオハロックもそうなんですよね。
そうです、そうです、そうです。
それ以外にもあの CM とかたくさんいろんな振り付けをされていらっしゃる大変有名な振付師の先生でいらっしゃるんですけれども、はい、そのカオルコさんがどうしてまたこういった活動をしようと思われたんでしょうか。
まあちょっと多分体験として近いものがあったんですけど、まあ、自分もそういういろいろ挫折を経て裏方になって障害のある方を生かそうみたいな原理はなってますけど、カオルコも結構忙しくて本人が大変だった時期に自分を見直すタイミングがあって、それであのいろいろその修行をしに行く時にその滝とかなんか自然界のある場所に行ったら、
ダンスの修行ではなくてですか。
そうです、自身の修行。
滝に打たれたりとか、
打たれたかなんですけど、なんか、あの自然を触れ合う場所に行って、でその自我をなくしていろいろその何でしょう、物事を受け取るとか、 なんか自然界に身を委ねようみたいな風に思った時期があったらしくて、そこで生まれたメソッドをちょっとずつ生かそうとしていったら、そういう障害のある方との出会いが、一番最初はまあ、これも言うとなかなか難しい、 LD っていう障害のある人の、はいはい、クラスを最初持って、そこから始まったっていう感じらしいですね。
あ、そうですか。こう例えば振り付けを覚えるのがちょっと時間が例えばかかってしまったりとか、そういうことですか、はい、そういう方たちに向けてのレッスンを考案されてといいますか、そうなんですか。その活動も30年ぐらい続けていらっしゃるんですね。
はい、そうですね。
通常のじゃあこう通常という方も正しい方かわからないですが、いわゆるダンスレッスンというものとはまた内容が大きく違うんじゃないですか。
そうですね。一番最初に結構広くやっていたのが、その障害のある方に対して個別でそういう踊りを教えても、なかなか習熟度というか、実力がなかなか上がるのが難しいなって思って、これをやり続けても本人たちが辛いだけかなみたいなのをカール子が思った時に、個別で指導して、かつ、即興でやってお芝居を織り交ぜて体を動かして、で、あと声を出して表現を、自身を表現するっていうようなメソッドで変えていったみたいですね。
へえ、音楽に合わせて、はい、これを振りですよ、みんなで覚えて踊りましょうとは全く違いますね。
そうですね。一応改めてそのネイチャーバイブレーションっていうメソッドを、
ネイチャーバイブレーションというメソッド、
開発して、
まさにこう自然から何かをこうパワーを得てという感じがしますね。
その流れでも基本的には、最初はその体の力を抜いて、水の流れる音を聞いて体の脱力させようっていうところから始まり、その後に関節を感じて指一本ずつとか、体の胸を動かそうとか、その踊りの基礎となる体作りとかも行って、でその上で最終的にはそのガチガチに振り付けを踊るっていうよりは、そのリズムを刻んで体を動かすとか、そちらの分野でやっていたりはしますね。はい、
素晴らしいですね、きっとその参加されてる皆さんもこうね、より自分らしくこう表現することとか、ただ踊りっていうことではなくってね、もっとその解きほぐして、心も体もこうほぐして自分の表現をこう外に出してみようっていうことですもんね。でもまたそれができたことで何かこう自信になったりとか、ただダンスの技術を身につけるっていうことではなくて、きっとなんかいろんなこう発見とか成長があるのかもしれないなって今お話を伺っていてすごく思いました、は
い、すごい、さすがです。すごい、神髄をそのまますぐにおっしゃっていただいて、
私も実はダンスが大好きで、はい、もう何年もずっと子供の頃からずっと習って、でも別に今歌を歌っているのがお仕事で、踊りながら歌ったりはしてないので趣味ではあるんですけれども、やっぱりこうダンスをすることで思いっきり体を動かしてリフレッシュしたりとか、やっぱり普通上手い下手じゃなくて音楽を聴いてこう、それに体をね一緒に動かすだけでなんか気持ちが元気になったりとか、ワクワクしたりとかってきっとね、皆さんも同じだと思うので、そういう意味でもなんかすごくこうレッスン終わった後にみんながちょっとまた明日から頑張るエネルギーをもらえるというかね、そんなパワーがあるんじゃないかなって伺っていて思いました。
はい、ですね。ボディーマインドフルネスっていう文脈で、最初は体を動かしてその心身から健康になろうみたいなのでワークショップをやってますね。
素敵ですね。
はい、
その、アピラッキーというその活動をずっと続けていらっしゃると同時に、はい、スクールもあるんですよね。
はい、
そちらに行けばこう定期的にレッスンをこう受けてということができるんですか。
あ、そうですね、
はい、こちらもぜひ教えていただきたいんですけれども。
ありがとうございます。カウルコの名前を冠したカウルコ体ラボスクールというレッスンを、スタジオルー、下北沢にあるスタジオルーで行っております。
へー、 こちらも先ほどのお話にこうつながるような内容のレッスンをやってらっしゃるんですか？
はい、はい、すごくそのバリアフリーワークショップだけをお話ししてしまったんですけど、はい、障害のある方のワークショップを月に2回行っていて、でそれ以外と並行して、ネイチャーバイブレーション、先ほどお話ししたワークショップを、平日の夜に主に行っておりますね。あと土日もやってました、ネイチャーは。
ネイチャーバイブレーションとはというふうに私の手元にある資料のとこに書いてありますけれども、うんうんうん、ヨガや瞑想などのようにリラックスして集中した心の状態、これをマインドフルネスというふうに言うんですね、うんうんうんうん、その導く要素と擬態語擬音語や非言語表現を交えた即興劇インプロの要素を持つ、うんうん、カオルコさん独自のメソッドなんだそうです。自然界の共振、自然界の技にねパワーをこうもらいながらそこをヒントに生まれましたというふうに書いてあります。なんか私たち日々お仕事忙しくて、みんなこのね、例えば都会で生活してる方も時間に追われ、仕事に追われ、いろんなストレスとかプレッシャーを私たちも感じてるじゃないですか。そういう方たちがね、さっき夜もクラスがあるとおっしゃいましたけど、なんかすごいストレスがこうスーッと消えていくような、なんかそんなイメージが私は湧いたんですが、違いますか？はい、
あ、おっしゃる通りです。確かに
ね、
はい、
そうですね。
結構コアなそういう参加者さんとしては50代60代ぐらいの方々が今は多いですかね。
あ、じゃあもう幅広い年齢の方が参加できるようなクラスなんですね。いや、これでもお話ししてるだけではやっぱり想像でしかないか、参加してみないとわからないかもしれないですね、はい、その素晴らしさはね、
いつかぜひ
ね、本当です、伺ってみたいなと思いました。またこのバリアフリーワークショップのところにお写真が載っていて、なんかすごく皆さんの明るい笑顔がたくさん写真の中から伝わってきていいですね。みんなのびのびとこう楽しんでいらっしゃるんだろうなってすごく思います。またそれ以外にもさまざまなクラスがあるんですね。
はい、会社として、振付師の芸能事務所ではあるので、あ、すみません、アピラッキーが、バリアフリーのカンパニーで、別にそういうオフィスルーというその振付師のマネジメント会社がございまして、
はい、
まあ、自分はどちらの管轄でもあるんですけど、その振付師のマネジメント会社で預かり所属扱いとして一緒に、活動しているのは木本優という振付師がいて、はい、
その方のレッスンも、
レッスンも、はい、毎週土曜日行ってますね。
ジャズダンスとかバレエとかもあるんですね、うん、本当にさまざまなユニークな、なんかイケオジパフォーマーズクラブとか、40代からの健康クラスとか、うんうんうん、ね、よくあるダンススクールとはもう全く違ったプログラムの名前がたくさん ね、 ね、書いてあって楽しいですね。
池尾寺は結構その先ほどお伝えした60代ぐらいの男性が多くて、そういう定年退職した後のパパの葛藤とかを本人たちの言葉で話して、自身の何でしょう、人生をパフォーマンスにして人前で表現したりとか。
わあ、ユニーク、初めて聞きました。そういったクラスもあるんですね。
はい、
あ、リスナーの皆様の中にもその世代の男性の方もたくさんいらっしゃると思うので、ご興味のある方はホームページ検索すると出てきますかね。
はい、あります。
カオルコ体ラボスクールと検索すると見つかりますでしょうかね。はい、そちらに検索していただくと、さまざまなクラスのこととか、あと先生の情報なども出てくるかと思いますので、ぜひ皆さん検索してご覧になってみてください。とっても素敵な綺麗なスタジオですね。
ありがとうございます。はい、あ、そうなんです、下北沢にダンススタジオを構えていて、そちらで行っております。はい、
ぜひチェックしてみてください。
はい、
そして今ね、下北沢というキーワードが出てきましたけれども、この番組は下北沢大変お世話になっていると言いますか、下北沢の話題がたくさん年間を通して出てくるんですけれども、はい、先日もお琴の演奏家でいらっしゃいます川田明美さんがこの番組にいらしてくださいまして、また素敵なイベントのお話を聞かせていただいたんですが、そう、今日はね、そのお話も日にちが迫ってきて、 ましたので、はい、ぜひね、はい、お伝えしたいなと思うんですが、はい、今日1月28日ですが、はい、1月31日土曜日ですね、うん、今週末に迫ってきました下北沢あずま通り祭り2026節分お化けで花魁道中、こちらのお話を今日も少しさせていただきたいのですが、
はい、
なんとなんとはじめちゃんはこのイベントにすごくゆかりがありますというふうに伺ったんですが、はい、教えていただけますか。
はい、一応あの今期の会で自己委員長を仰せ使っております。
すごい、はい、実行委員長でいらっしゃるんですね、はい、ぜひぜひ実行委員長の目線からのこのイベントの魅力を皆さんにお届けできたらと思うんですが、
はい、ありがとうございます。すごい丁寧に言っていただいてそうですね、下北沢皆さんいらっしゃる方は多いですかね、ご存知の方も多いと思うんですけど、は
い、いいですよね、楽しい街ですよね。
ありがとうございます、その中で、東通りっていうのが、まあ、東口東の東で東通りなんですけど、はい、そちらの通りがあの本田劇場を皆さんご存知ですかね、
はい、
本田さんとかも、はい、
はい、いらしてくださいました、うんうんうん、大変有名だね、はいはい、
本田劇場から鈴なりのあの劇場があって、そちらの方までをまるっと、はい、通りとして通っているのが東通りという通りでございまして、
はい、
そこの町があの結構飲食店が8割ぐらい占めているような商店街でございまして、
はい、
そちらの商店街のみんなのその夜結構繁忙したりとか忙しいような方々が多かったりするので、その町を何かその和の文化を行って、あの着物を着た人たちがパレードをして、その後にあのお酒を飲んで飲み歩きましょうみたいな、そのようなイベントの趣旨としてこちらを企画しております。
このお時間はね、夕方の時間帯でして、
そうです、
はい、そのイベント自体は節分お化けパレードが夕方の4時から、
はい、
そして花魁道中が4時半からということで、ここでしっかりそのイベントを楽しんだ後に、今まさにお話にありました通り、それぞれ美味しいお店がたくさんあるので、もう続きをね、それで終わっちゃうのとてももったいないので、さらにもっともっとお酒を飲んだり美味しいものを食べたりして楽しんでいただきたいということですもんね。
はい、
本当迷ってしまうぐらい、あのなんて言うんでしょう、こうあちこちにあってチェーン店とかではなく、もう下北沢のここに来ないと食べられないみたいなお店がたくさんあるじゃないですか。
あ、さすがです、その通りです。
楽しいですよね。
ですね、まあ、個人のそのチェーン店とかではない商店の集まりの商店街がすごい下北沢は活性化しているので、はい、なのでこのように結構町ぐるみでいろんなイベントが行われているのが下北沢の特色ですかね。
はい、年間を通してね、何回もこういったイベントがありますもんね。
はい、そうです、そうです、
そうですよね。いや、もうすぐですね、今週の土曜日になりますね。あの先ほどもお話しましたけれども、川田明美さんは今回は生演奏してくださるということで、
お呼びしてます。
あの琴ユニットブリーズの皆さんと一緒に、演奏してくださるという話なので、そちらも楽しみですし、また花魁はピーターさんが今年は務めてくださるということで、
はい
はい、ピーターさんも番組に出してくださって、もうスタジオが華やかで華やかで、
あの、
私服で、ね、いらっしゃったんでしょ、サンバの格好では全然ないんですけれども、もうその存在が、オーラがとっても華やかで、すごく綺麗な方だったので、その普段はサンバダンサーとしての衣装のイメージがね、あの私も強いですけれども、花魁になられたらまたきっとこうぐっと、あの色っぽくて素敵なね、雰囲気なんじゃないかなって、すごく楽しみだなと思います。
当日は、まあ、初めての試みなんですけど、そういうピーターさんと一緒に写メを撮れるよっていう、
あ、そんな催しがあるんですか。
はいはい、写メって仕事ですか、写真を撮れるよって、はい、
それはそういうお時間があるのかな、なんか。
そうです、ございますね。17時以降ぐらいで、順次その花魁道中のパレードが終わった後に、
はい、
あのタウンホール、下北沢にあるタウンホールの2階で行うように 託してます、
はい、そうなんですね。花魁道中の後2階の集会室にて撮影会をやります。チケットは本部で購入してくださいということで、一般の方にも着物をレンタルしたり着付けをしたりということも有料ですができるんですね。
はい、そうなんです。
まあ、せっかくだからね、
はい、初めての試みで、
北沢タウンホールですね。
こちらで、あ、そっか、ちょっと細かくなってしまうんですけど、
教えてください。
その一般の着付けをしているのがうちのそのアピラッキーで、普段照明をしてくださっている方が、
照明家
兼着付け師のメンバーが、あ、そうで、うちのスタジオでも
ありましたよね、着付けの教室あるなってさっき思いました。
そうですそうです、
こちらですね、松本社子さん、はい、という方が、はい、
なのでそこもつながっていたりします。
そうなんですね、はい、その方がイベントの日は来てくれて着付けをしてくださるんですね。
はい、着付けをします。
でさらに着付けを習いたいという方は下北沢のお教室に行けばレッスンを受けることもできるということなんですね。わあ、そうですか。見て楽しむのもいいですけど、もし余裕のある方はね、一緒にお着物を着てって言ったらもっと楽しいですもんね。一緒に歩くことはできないんでしたっけ、お着物を着てきて。
あ、できます。
できるんでしたっけ、その場で申し込みとかなくてももうその場で参加ができるかな。
一応その企画的には当日花魁道中、あ、このイベント、に参加する時の、チケットを購入していただくんですけど、その時にお面をお配りするんですよ。そのお面をつけている人は、イベント的には節分お化け、
はい、
鬼のお面をつけていただくので、お化けとして一緒にパレードしようっていう、でプラスで和服を着ていただいたら和服でも練り歩けるよっていうイメージですね。
じゃあ事前予約とかは必要ないんですね、はい、その場で購入すればということなんですね。うわー、いいですね。じゃあフラッと行って、うん、やっぱり出たいと思ったらその場でっていうこともできるんですね、うんうんうん、恥ずかしい方は見て楽しむということもできたりとか、うんうん、わー、いいですね。そうなんですね、ピーターさんと写真が撮れるんですね、すごいすごい。
一応ピーターと、あとカムロという若い芸者の役として、はい、リトリックっていう、アイドルの、はい、グループの女の子たちが、出演してくれまして、その子たちとも一緒にお写真を撮れるという企画を行っております。
はい、華やかですね。いいですね、楽しみです。この私が今手元に持っているチラシは当日も配布されたりとかするものでしょうかね。
はい、はい、渡します。
あ、じゃあその中に地図とか詳しいそれぞれの場所だとか今お話ししたような説明がすべて載っていますので、うん、チェックしていただけたらなと思います。
はい、
楽しみですね。
ありがとうございます。
実行委員長さん、もうすぐですよ。
もうすぐです。頑張ってます。
はい、ねえ、ワクワクしますね。いや、皆さんぜひお出かけください。今週の土曜日です。1月31日土曜日。節分お化けパレードは夕方の4時から、花魁道中は夕方の4時半からです。下北沢あずま通りです。皆さんぜひいらしてください。もう一回だけ最後にイベント名をお伝えします。下北沢あずま通り祭り2026、節分お化けで花魁道中。ぜひたくさんの方に遊びに行っていただけたらなと思います。頑張ってくださいね、はじめちゃんも。
ありがとうございます。一度もももちゃんと呼べてない、ももちゃん、ありがとうございます。
そうか、私ばっかりペラペラ喋っちゃったから。すいません、ありがとうございます。
います
は
い、
ね、はじめちゃんもあっという間にお別れのお時間が近づいてきてしまいまして。
はい。はい、
もっと本当はね、プライベートなお話とかお聞きしたいななんて頭の中で思ってたんですが、もしよかったらまたぜひこの番組に遊びにいらしていただけませんか。
はい、もちろんです。
お待ちしてます。その時にじゃあ続きはまた撮っておくということで、
はい、
はい、今日はありがとうございました。
ありがとうございます。
本日のゲストは振付師のマネージャーさんでいらっしゃいます市村はじめさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
藤谷桃の桃の缶詰。
イベント、コンサート、レコーディング等のトータルプロデュース、畑中プロダクションでは 音響、照明、司会、イベントスタッフを基礎から養成。初心者でも OK。 0120-00-6452 畑中プロダクションまでお気軽にお電話ください。
ボイスサンプルを取るならキャロットハウス。声優、ナレーターにはボイスサンプルは欠かせません。プロアマ問わず作成します。親切、丁寧、格安料金。詳しくはウェブでキャロットハウスボイスサンプルと検索してね。
今お聞きいただいているのは畑中プロダクションプレゼンツ藤谷桃の桃の缶詰です。それではここで私の曲を一曲聴いていただきたいと思います。おかえり、心帰る場所、ハッピーマジック、聴いてください。
おかえり、さりげない、その言葉、心帰る場所、 My sweet home。 今にも降りそうな真っ白い冬空は、私のこの心映しているようね。涙拭いて歩こう。
少し元気がない君に、そうこの歌をプレゼントしよう。 Sing it, sing it, そう誰でもきっと元気になる魔法だよ。 You see 日常忘れて Your heart 解き放ってたら Listen 楽しい music Only 身を任せて Everybody sing, everybody swing Enjoy Oh happy song 世界のみんなが音の魔法にかかればいつでもがもし疲れてる時はそう心も休めてあげよう。 Swing it, sing it, そう誰でもきっと癒される魔法だよ。 You see 音楽はいつも Your friend 君の友達。 Listen 目を閉じれば It's you Everybody sing, everybody swing, enjoy. Oh, happy song. 世界のみんなと言葉を交わして音で繋がろうだ。And peace. Oh, happy song. みんなの幸せ世界中に響かそう。Oh, happy smile. 君の笑えば同じ景色も。
藤谷桃でおかえり心帰る場所、ハッピーマジックでした。
藤谷桃の桃の缶詰。
僕はボイスサンプルを作ったことがなくて、そもそも収録スタジオ自体初めてだったんです。でもキャロットハウスの収録スタジオはスタッフさんも優しくて親切にいろいろと教えてくれました。 その場で編集してくれて、すぐに CD をいただけました。安かったですよ。びっくりしました。キャロットハウスにしてよかったです。
あくまで個人の感想ですが、気になった方はキャロットハウスボイスサンプルと検索してください。
Can you hear my words? Can you feel my love? I wanna sing this song for you. It's time for having fun. Just wanna be with you. Welcome to my wonderland.
藤谷桃の桃の缶詰、楽しんでいただけましたでしょうか。今日はゲストに振付師のマネージャーさんをしていらっしゃいます市村はじめさんをお迎えしました。皆さんいかがでしたか。いろんなお話を聞かせていただきましたが、そのはじめちゃんがマネージャーを務められている振付師のかおるこさん、かおるこさんのその活動は本当に素晴らしいなと思いました。障害のある方たちも一緒に参加して楽しめるようなバリアフリーワークショップっていう言葉がね、バリアフリーという言葉が出てきましたけれども、そういったものとか自然からパワーを得てこうダンスにねつなげていくような、そんなちょっとかおるこさんのお教室でしか習えないようなすごくオリジナリティのあるユニークな内容がたくさんお聞きすることができて、ああいいな、私もそんなレッスン受けてみたいなとすごく感じました。そんなかおるこさんの活躍を支えるのがまさにはじめさんのねお仕事ですから、素晴らしいなと思って伺っていました。そして今日もね、あの下北沢のイベントのお話が出てきましたが、下北沢あずま通り祭り2026節分お化けで花魁道中、今週末、今週の土曜日開催されますが、そちらの詳しいことは下北沢あずま通りと検索していただけると公式サイトが出てきます。こちらのイベントについて先ほどねいろんなお話しさせていただきましたが、その内容が詳しく載っていますので、下北沢あずまはひらがなで、そして通り漢字、下北沢あずま通りと検索して公式サイトをぜひご覧になってください。そして今週の土曜日は下北沢にぜひ皆さんお出かけください。ももかんでは皆さんからのふつおた、コーナーへの投稿を各種 SNS とメールでいつでも募集しています。 Twitter、Instagram、Facebook では藤谷ももで検索していただき、アカウントをフォロー後 DM またはコメント欄にお寄せください。メールの宛先はももかん @はたなか.com、 MOMOCAN @はたなか.com、 こちらは携帯メールからでも送れます。ふつおたは日常の些細な出来事、最近感じていることなど、どんなことでも OK。 リクエスト曲を添えて送ってね。募集しているコーナーをもう一度お伝えします。叱ってももさん。私藤谷ももに叱られたいそこのあなた、自分や誰かのダメダメなエピソードを送ってください。叱られるとすっきりしますよ。教えてももさん。何でも知っている桃神様こと藤谷桃があなたの知識欲を満たします。よく聞くけど意味はわからない横文字、本を読んでいて出会った熟語や漢字などなど、あなたの知りたいこと何でも教えます。桃神ミュージックコンペア、いい曲は語り継がれるもの。このコーナーではカバー曲とその元になった曲を聴き比べたいと思います。あなたのお気に入りのカバー曲を教えてね。ももずキッチン、食いしん坊な私がおすすめのレシピを紹介。その他食に関することなら何でも OK。 あなたのふるさとの味、思い出の一品、おすすめレシピなども教えてね。ももかん動物園、動物や虫の面白いエピソードや感動エピソードを送ってください。ももエコ、楽しみながらできる身近で手軽なエコを教えてください。ももずガーデン、ガーデニングや家庭菜園、お野菜や果物、お花にまつわる話などをご紹介していきます。ももかんガイドブック、地名や駅名の由来、
その場所のおすすめスポットやご当地フードなどをご紹介します。あなたの住んでいる場所やふるさとについて、また旅先でのエピソードなどもお待ちしています。最後にお知らせです。私の曲が着歌配信されています。携帯やパソコンからお気軽にダウンロードして聴いてくださいね。またカラオケでもいろいろな曲が歌えます。ぜひ歌ってください。それでは今週はここまで。お相手は藤谷桃でした。来週も元気にお会いしましょう。おやすみなさい。ララサラマ。この番組は畑中プロダクション、キャロットハウスの提供でお送りしました。